人の世の喜びや悲しみを映して、歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
五木寛之さん作詞、このコーナーのテーマ曲歌の旅人、松原武さんの歌でまずお聴きいただきました。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしております。今回もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、暖かい地和歌山なんです。
はあ、なんか和歌山と聞くだけで心が和むような、はい、そういう感じがしますね。県の名前からかもしれないね。
ああ、そうかもしれませんね。
歌があり、そして和むという字があり、
あの和歌山って本当に暖かくて、うん、あの植物が結構花が好きなんですけど、はい、あのアロエの花が咲いてるんで、あ、霜が降りないんだと思ったことがありますけれどもね。
なんかね、紀州っていう言葉の響きがね、
はい、
紀の国とかとてもね、イメージとして、もう行く前からそんな感じがあっていいですね。
で、まあ、山もありますから寒いとこもあるんでしょうけれどね、あの高野山があるし、
はい、
熊野三山もありますので、五木さんは多分いらしてることが多いんじゃないですか。
もう他のご縁があってね、ずいぶんたくさん行きましたね。もう高野山なんか本当に 何度行ったか分かんないし、
はい、
あのずいぶん以前から行ってますから、高野山の移り変わりって言いますか、随分近代化されたんですよね。宿泊するところも、昔は本当にあの冷たい水しか出なくてね、もう手がしびれるような水で顔洗ってっていう感じでしたけど、最近は割とその宿坊なども立派なホテル並みの設備が整ってたりして変わってきましたね。
あの昔は女性はね、入れなかったのが、今は旅行で行けるようですね。
そうです、あの以前はね、ここまでしか来られないっていう場所があってね、それでそこから遠くの方に、金剛峯寺の塔をこう眺めるっていう、ですから、法律的にあの女性も行っていいとなったのは明治5年ぐらいなんですけども、なかなかね、そうなってもしばらくは女性が行きづらい雰囲気がずっと続いてたんだそうですね。ですから女性は一緒にこう紀州まで行っても、はい、あの山の手前のところの場所でね、あの待って、そこから遠くへ あの辺だなと思って眺めるっていう、ちょっと切ない様子だったんですね。今はもう本当にあの一つの山の上の町みたいな大きなところですから、もう人々のにぎわいは大したものです。
いや、観光本に小屋さんが出てるんで、ああやっぱり昔の雰囲気とは違うんだろうなというふうには思いました。何しろ弘法大師がその小屋さんに場所を、移動して1200年ぐらい経つと。
そうですね、あのもともと高野山のこう山の上にはね、あの神様が祀ってあったんですよね。で、狩場明神とかいろいろあって、ですから高野山は、まあ、基本的には仏教ですけどね、日本の真言宗の大本山なんですけども、仏教であるけども、その神社もちゃんとあってね、そこもお坊様方がちゃんとそのお寺をちゃんと守ってね、
はい、
行事なども行ってきたという不思議なところなんです。で、昔は骨上げとかなんかそんな言葉があって、地元の方で亡くなった人たちの骨を 山の頂に収めるというそういう場所だったんですね、
はい、
今もだけど本当に高野山っていうのはね行くと遠いんですよ、
はい、
電車でずっと行ってそれからこうなんていうのかケーブルカーっていうのか急坂を電車で登って、っていうねさらにもうそこからまだちょっと距離があるっていうなんかこうこの世からこう別世界に行ったようなそういう感じのするところですね。まあ、3年に一度ぐらいは行ってますけど高野山大学っていうのがあってそこでおしゃべりをさせてもらったことなんかもあるんですけども印象年々変わっていきます、
は
い、
あの神聖な高野山があるかと思うと、うん、にぎやかな那智勝浦とか白浜とか、この人がワイワイするそうそうそう温泉があるとか、うん、和歌山も一つではとても表現できない場所ですね。
そうですね和歌山市もねあのちょっと県庁所在地としてはそんな華やかな場所ではないんですけどお城のあたりとかあの風情のある町ですよね、
はい、
昔もうほんのちょっとこう爪の先ぐらいいわゆるお茶っていうか茶道のね手ほどきをしてもらった先生が和歌山の方でしてねなかなかあの思い出深いですねその頃もみでっていうのを教わってね
もみで
手をこう揉むでしょ
あの商人のもみでですか
普通はこう別科を言う時というかお世辞を言う時にもみでをするんですけど、そうではなくてお茶の稽古を始める前にもみでをしましょうって言ってね手がこうかじかんで冷たくなってて大事なその器とかそういうものを落としたりこうしたりしちゃいけないんでこの非常にそのもみでをねきれいにあのなんていうかなそそとこう揉まれる先生でねそうかもみでにもやっぱり勉強が必要なんだなと思いましたね。
もみでのイメージが変わりました
それはあの和歌山の紀州の先生でしたから紀州人の人柄っていうか、うん、そういうものを感じたものでした。
そうですか。私も和歌山市は随分何度も行ってるんですけれど、はい、繁華街をブラクリ町って言いますよね。
ブラクリ町、
はい、
あブラブラするって意味
何なんですかね。ブラクリ町行こうって言って最初分からなかったらもう繁華街の名称なんですけどね。そのブラクリ町が歌詞に出てくる歌があるんですね。
ほう
ご当地ソングからまずご紹介したいと思います。あのあとですね真田堀とか
真田堀ね、
はいはい、和歌山ってあの武士同士の戦いで負けて浪人しますよね、優秀な人みんな吸収しちゃうような、あの武田藩士とか、
真田とか石山本願寺もね、あの敗れた後に和歌山の方に一時避難しますからね。
その真田堀も歌詞に出てまいりますのでお聞きください。作詞吉川静雄、作曲吉田忠、和歌山ブルース、歌は琴清野さんです。 和歌山ブルースこと清野さんの歌でお聴きいただきました。
なかなかこのご当地ソングとしてはユニークな歌ですね。
面白い歌でしたね。でもきっと知ってる地名が出てくるだけで、和歌山の方は、あ、懐かしいと思われるのかもしれませんね。和歌山って調べていくと、ああここは昔から人が住んでたんだなと、
はい、
つまりいいところなんだなと思ったんですが、岩瀬千塚古墳群、うん、全国有数の規模の古墳群があるということは、かなり昔から、
そうですね、この日本列島の歴史の中では和歌山は非常に古い歴史のあるところで、うん、それで和歌山からですね出て、例えば東北の方とかね、あるいはこうアジア諸外国へ出ていく人が多かったんですね。ですからある意味では和歌山ってのは日本の基地っていうか、そういうベースのようなところだったのかもしれません。
一度和歌山に行ったら自分たちは関西人という感覚があまりないと。海から外を見てる、うんうんうん、アメリカ村ってありますもんね。
アメリカ村って有名ですね。
で一時とても話題になった日本人とユダヤ人っていう、
うんうん、
ま、
イザヤ・ベンダさんっていう、
そうイザヤ・ベンダさん、これは誰だと論争になってましたけれど、
うん、
和歌山の山本七平さんだと後で分かったことがありましたよ ね。やはりなんかこうスケールが大きくて、
うん、
外に向かって大将を抱くのような感覚のある土地かもしれませんね。
それとやっぱり紀州の人たちはどっかにこう大きな権力とかね、そういう力に対する批判精神みたいなものがとても旺盛なような気がします。ですから和歌山県出身の学者なんで、今水形熊楠とかいろんなそういう方もいらっしゃるけども、
は
い、
そうですね、
基本的にね大きな権力にこうそのままこうひょこひょこついていくっていうんじゃなくて、うん、なんかしらねちょっとねこう襟を正してこう向かい合うような、そういう凛とした気風も紀州にはある、そういう土地ですね。
自分たちは自分たちであると、
うん、
権力にはおもねないってことですか。
むしろ日本の古代を担った自信、矜持ってそういうものがあるんでしょうね。
言葉を変えれば誇りということですよね。
ただあれでしょ、歌とかですね、はい、そういうナンパというか、ちょっと和歌山の人は硬派なんでね、そういう歌の世界でちょっと寂しいんじゃないですか。
音楽関係者がどんな方が出てるか調べてみたんですけど、本当に少なかったです。作詞作曲家も少ないし、歌手の皆さんの数も少ないし、知られている方でいうと坂本冬美さんとか田川俊美さん、
はい、その二人はもうすぐに出てきますね、
ご出
身、はい、
名前言って あの人ねという方が少ないんですよ。
なんか東北なんかでは一見にもう十数人っていうそういうところもあるのに不思議ですね、
はい、で福岡あたりもすごく多いし、沖縄なんてたくさんの方が出てらっしゃるでしょ。特に今ね
経済とかそういうことが中心の土地柄なんですかね。
紀伊国屋文左衛門が出てますからね、何せ。でやっぱり実業家がですね、
はい、
かなり出てらっしゃいますね。紀伊国屋文左衛門、海鮮丼屋ですね、
はい、
あと松下幸之助さんも和歌山なんですよ。
これはすごい
和歌山市、うん、それから島世紀の島正弘さん、創業者多いんですね。あとうずうずの香取線香ありますよね、
はいはい、
あれを考案して最初に作られた創業者上山栄一郎さん、和歌山のご出身。あと海外にも打って出た紅花というレストランありますよね、
うんうん、
その創業者の青木由之助さんも和歌山県のご出身。
和歌山の方ですか。
そうです。
じゃあアメリカで成功するっていうのはなんか一つの和歌山のスタイルなんだね。
そうかもしれませんね、うん、本当にたくさんの方が出てらっしゃいます。なんか元気な感じがしないでもないですね、
うん、
あとそうかと思うと日本の教育者で建築家でもあり画家陶芸家詩人でもあった西村伊作さん。
西村伊作さんっていう方はね僕らすごく印象に残ってる人なんですよ。新宮訪ねた時に西村さんのそのご実家っていうか行った時にちょっとイギリス風の洋館建てのそういうお宅でね、それでお庭にね小さなこう舞台があって、例えばそこでシェイクスピアの芝居なんか上演できるようなそういう雰囲気だったんですけども、お茶の水の文化学院っていうのがあったんですが、非常にこう自由な学校の気風で有名だったんですね。そこの文化学院の創立者が西村さんじゃなかったかな。
そうです、
先日ちょっと行ったんです。 こう木があって学校の建物も非常に古風な洋館建てで雰囲気ありましたね。
そうですか。その西村伊作さんが和歌山のご出身、あの音楽の世界では数少ないと申し上げましたけれど、ここで和歌山出身の田川俊美さんの歌をお聴きいただこうと思います、はい、作詞五木ひろゆき、作曲三幸公平、田川俊美さんで女人公野。
一人で行かせてこの奥山は女人荒野と申します。愛も明日も諦めて涙おさめに参ります。通りゃんせ、ここはどこの細道じゃ、若い命を惜しむように花が散ります。ハラハラと燃えて咲くならそれでいい、枯れて散るならそれもいい、ここは無老寺鐘の音。ああ恋しくて切なくて、女人公
女人公野、田川俊美さんでした。
あの和歌山っていうと、まあ、代表的な歌手としては坂本冬美さんで田川俊美さんって、このお二人なんですけども、坂本さんの方がね、例えば豪っていうか強い、こうある意味では男性的な、田川俊美さんの方が柔っていうかね、柔らかいっていうか、そういうその女性的な、まあ、双璧の歌い手だと思いますね。で、あの女人荒野っていうのは、そもそも先ほど申し上げましたように、荒野さんに女性が入ることができなかった時代が非常に長くって、遠くからこう憧れて見てるだけだった、うん、その時に奈良の方なんですけど、室生寺っていうお寺があってね、そこへも出るとその荒野さんと同じそのご利益があるっていうことで、女性たちが一生懸命、ものすごく遠いところなんです、それで山道でね、険しいところなんですけども、そこをこう岩の根にすがるようにして木をかき上げながら、あの女人公園を目指したっていう、そういうあの歴史的な背景を、まあ、歌に作って、
はい、
三幸公平さんっていうすごい才能のある作曲家なんですけど、その人があの作ってくださったんですけど、随分ちょっと前衛的なところのある作品なんでねあのそれまで田川さんっていうのは女一人旅とか、そういうそのヒット曲がたくさんあった人ですけども、なんか新しい実験をするっていうんで享保編さまざまあったんですけども、今田川さんの代表曲みたいになってますね、
そうですね、いい曲ですよね。なんかこう情感がこもっていて、歌い方も好きです。その女人禁制と言いますと、歌舞伎の娘道成寺も和歌山が舞台ですよね。
そうですね、和歌山はね、僕はね、道成寺、それから西岸杜寺、小川寺、それから高野山とか、随分あちこち回りましたけども、うん、この道成寺の物語っていうのは、例えばあの奈良の大間寺っていうお寺がありますね。そこにはあのこう伝説の大きな絵巻物があって、そこであの絵時といってお坊様が こういろいろこう説明をして物語をユーモアとか涙とか交えながら語っていくって日本の和芸のその出発点と言われるんですけども、この道成寺にこう残ってるねものは絵巻なんですよ。
はい。
それで安珍清姫ってもう誰でも知ってるその物語なんですけども、それをずっと絵巻物にして講釈を聞かせてくれるっていうね、はい、私それを聞いてね実に面白かったですね。で歌舞伎とかもう踊りの世界でこう普通道成寺やりますよね。ああいうものとちょっと違う物語でね。それで安田雄十郎っていうあのまあ大変高名な思想家評論家はいるんですけど、彼はやはりその道成寺の物語に注目してね、つまり日本は本当はその女性があの中心の国ではなかったのか、でこのヒロインの物語っていうかね、これはあの安珍ってのは逃げ回ってばっかりの頼りない男でね、清姫の執念っていうのはものすごいんですね。あのそういう物語を、まあ、奇襲を根にして根の国として安田雄十郎はあの語ったことがありますけれども、これもなかなか本当にドラマティックな物語でね、奇襲の情熱っていうかな、そういうものをつくづく感じるあのお寺でしたね。
その女性がしっかりっていう意味で言いますとね、あの木の川っていう、うん、あの有吉沢子さんの、うん、
はいはい、
あれも女性のこう人生を描いているものだと思うんですが、有吉沢子さんが和歌山市のご出身ですね。だからふるさとっていうか自分の生まれた土地を舞台にして木の川を描かれてるんですね。
僕も自分で九州を舞台にした物語を書くときに、まあ、有吉さんがこう九州をお書きになったのを随分参考にしたんですけども、方言っていうのをね、
はい、
全部そのままストレートに出してしまうんじゃ分からなくなっちゃうんですよ、ですから有吉さんの場合にはなんとかでのしとかね、そういう語尾をうまくこう生かしてあの九州の言葉の雰囲気っていうのを伝えてますね。
ああ
上手だなと思いました。まあ、九州弁で言うと語尾になんとかバイってつけると九州弁っぽく聞こえるっていうのと似ててね、はい、なかなかあの独特のなんとかでのしっていうのはいいですね。
いいですね、うん、あとそしたらとほいたらって言いますよね、和歌山の方。ほいたら何しましょうかみたいな、
あ、
うん、あとなんか夏恋ことをへら恋って言うんだそうですけどね。あと一緒に行きましょうかっていうのは連れ持っていこらって行こうかっていうのイコラってなるんでしょうかね。私はちょっときっとアクセントが違うんだとは思いますけれど、その方言ってその土地をね、思い出させるツールになってますよね。
そうですよね、ただいかにも紀州っていうのはね奥深いところでね、昔その京都の方から熊野詣って言ってね、たくさんの人たちがもうそれこそアリの行列のように熊野を詣るわけですよね、はい、いろんな道筋があるんですけども、今でも例えば高野山の方に行くために大阪から難波の方から出て、それで電車乗って橋本とかいろんなとこ通ってね、それで行くんですが、田辺っていうところへよく行きましたね。そしてあの山の上のこう高速道路をずっと高人温泉とか通ってドライブするんですけども、田辺に行った時にね、織田信長っていう人は日本の、まあ、どこへ行っても英雄視されるんですけども、織田信長は許さんっていう人がいてね、あの石山本願寺の戦いの時に紀州の方から随分応援が出て、それで織田軍をね盛んに悩ませたわけですね、鉄砲衆とかいろんな、そういう意味でね織田信長は敵っていう意識が今でも残ってるところがあってね、まあ、日本中どこでも織田信長は栄養視されるんだけども、織田信長は許さんっていうところはね珍しかったですね。
やっぱり歴史ってこうずっと心の中に生きてるって言いますかね、気持ちとして生きてるんですね。あの最下集とかなんかそうやって鉄砲を作ってるがいっぱいいたところなんだそうですね、
はい、それもやはり、ね、外国へ開かれてる港があるからではないでしょうか。技術も入ってくるし、まあ南方熊楠っていう人にしても、
はい、
本当こう国際的な学者ですからね、あの柳田国男と、まあ、途中から大変仲良くなっていろいろその寄稿したりもするんだけども、あの柳田国男さんっていうのはどちらかというとそのお役人でね、でなんかこう下品なこととか野非なこととか嫌いなんですよ。で南方熊楠はそれをやっぱり批判してね、途中でたもとを分かつようになっていくわけですね。その民族っ ていうのを人々の生活を研究する上ではそういう例えば下品なことも野卑なことも大事にしなきゃいけないっていうのが水俣さんの意見で、まあそれは僕は大賛成なんですけども、あの明治の頃に神仏分離令っていうのがあって、それでたくさんのね、あの村の社とかそういうものが潰されていくときに水俣さんはもう大あの奮発してね、自分の生命をかけてそれに反対するんですね。
そうですね、
紀州人のそういう、こう誇り高き、こう、なんて言いますか、気概というか、そういうものがよく表れてますね。
はい、あの環境を守れというね、大号令をかけた水俣熊楠、年金のね博士として大変に知られてますけど、あと出身の方調べると世界で初めて全身麻酔を開発したという花岡選手。
ああ花岡選手ね、はい、お芝居で有名になりました。
そうですね、紀の川市の出身ですね。あと陸奥宗光、浜口湖梁、これ稲村の日のモデルになってる方ですけど、
作家も多いですよね。
多いんですよ、すごく多いです。先ほどの有吉沢子さん、和歌山市ですね。それから
中上健二とかね、
中上健二さん、津本洋さん、
津本洋さんは親鸞という小説をねお書きになった先輩ですけど、先日対談でお目にかかったばっかりでした。
そうですか、和歌山の和歌山市ご出身です。中上健二さんは新宮市のようですね。
そうですね、
やっぱりあの自分のふるさとを舞台にいろんな作品書いていらっしゃいますよね。
枯れ木などとかね。
そうそうそうそう、そうですね。詩人歌人で言えば西行が紀の川市の出身です。
花の元にて我死なんていう西行法師ですね、
はい、西行法師ですね、出家したのが23歳だということですけれどね。
やっぱり西行の生き方っていうのはあのそれ以後千年にわたって日本の歌人とか詩人のやっぱり憧れの的なんでしょうね。
それから佐藤春夫さんも新宮市のあのさんまの歌の佐藤春夫さん。
ああ佐藤春夫さん、
はい、
さんまさんが、
そうです、やはり新宮市和歌山のご出身で、と道浦元子さんも歌人ですけど、和歌山のご出身ですね。いろんな方が出てらっしゃいますけれどね、音楽で言いますとね、日本で初めて考古による童謡詩を書いた東久美さん、久米さん、はい、東久米さんが新宮市のご出身なんです。
あ新宮の方ですね。
そうなんです。で私これびっくりしたんですけど、文部省唱歌でポッポッポーハトポッポってありますよね、
あります、普通もうみんなが知ってる、
それとは違うハトポッポというのを文部省唱歌ができる10年前に作ってらっしゃるんです、
僕はその歌詞見たことがありますよ。
そうですか、
ね、あの違うんだよね。
違うんですよ、似てるんですけどね
似てるんですけどちょっと違う、
はい、ではそのこんなのがあったのと皆さんにも思っていただきたいと思います。お聞きください。作詞東久米、作曲滝廉太郎、ハトポッポ、武田少年少女合唱団です。
皆さんびっくりしたと思いますね、こっちの方が先なんですね。
そうなんです、明治34年にこれができてます、ハトポッポお聞きいただきました。ってもう本当にびっくりして、私は一つの文部省唱歌の方しか知らなかったんですが、これは幼稚園唱歌なんだそうですね。
なるほど。
でも東久米さんのような口語で童謡詩を書いた方が出たので、以後分かりやすい口語の、童謡がいっぱい出てきたのかもしれませんね。
おそらくあのこの放送を聞いて びっくりしてらっしゃる方がいらっしゃると思いますね、はい、ポッポッポッっていうあの歌が出てくると思ったらハートポッポッってこうだもんね。でも滝蓮太郎ですからね。
そうなんですよ、うん、おびっくりいたしました、
いや一つ面白いものを聞きました
ね。話題にしていただければというふうに思います。あと和歌山で言いますとね、あの前畑頑張れっていうアナウンスが有名なんですが、ベルリンオリンピックの金メダリストの前畑秀子さんが橋本市の出身、和歌山出身。
橋本ですか。
そうなんです。
橋本っていうのはね、私の知ってるところなんかもそうですけど、日本の大きなその自動車メーカーの車のこの座る椅子のシートとかね、ああいう製品を作るようなそういう企業もたくさんあって、あのなかなか僕は一度たった一度しか行ったことありませんけど、いいところでした、
はい、そうなんですか。まあ和歌山は工業もね、結構阪神工業地帯の南の端で、うん、あの有名ですもんね。あと水泳で言いますとヘルシンキ五輪の銀メダリストの橋爪史郎さんも和歌山市のご出身。
水泳そうね、海に面してるからね、
うん、海がありますからね、でも水泳だけじゃないんですよ。ロンドン五輪で活躍した田中理恵さん、あとお兄さんも弟も体操選手でしたよね、うん、田中兄弟があの和歌山県のご出身です。岩出市だそうです。
伸び伸びした、
はい、
そういう雰囲気ですね。
いろいろなところがあるし、いろんな人が出てるし、あと西国33箇所 の, あの一番札所っていうんですか、西岸都市、はいはい、2番が君寺とか書いてあったんですが、そういったお寺も結構和歌山は
お寺多いです ね,
多いですね。
しかもかつて の, その熊野三山っていうか、あの那智の滝とかね、ああいうのがある熊野のあたりを熊野別当といってね、うん、もう鎌倉の将軍家に匹敵するぐらいの大きな力を持ってたんですね、うん、ですから京都 の, あの後白河法とかいろんなそういう帝が繰り返し繰り返しその熊野詣をするっていうのは、ただこう新人からだけじゃなくってね、ああいうその政情不安な時に熊野の持っているその財力と軍事力っていうものをあの非常にこうバックアップをお願いしに行ってたんだっていう、そういう説もありますね。
ああそうなんですか、
で私は大学の頃友達にその紀州から来た人がいて、ものすごく大きな地主のいるとこなんですよ、あそこは山林持ちのね。でもうヒノキの山をこういっぱい持っててね、一本うちの裏のヒノキを切れば俺の4年分の学習出るんやとかって言ってたの聞いたことがあって、羨ましいなと思ったことがありましたけどね。
ああサンリオがね、
九州の方の友達からは梅干しをよく送ってもらいます、はい、
あの和歌山って総面積の中で山地山が 81% あるそうです、う
ん、あ
産地量が多くても ね不思議じゃないですね。そう梅干しも美味しいし、海のものもすごく美味しいんですよね、
うん、
あと果物も、うん、みかんと柿の生産梅も含めてですけど日本一だそうです。
おみかんと柿ね、
紀州ですからね、うんうん、やっぱり食べ物があって、海はそばにあるし、どこにでも出かけられるし、うん、やっぱ文化は育ちますね。
そうですね、
うん、もう一曲和歌山出身の坂本冬美さんの歌をお聴きいただきます。作詞高隆、作曲猪俣公章、坂本冬美さんの歌で祝い酒。咲かせた命の花が二つ並んだ鶴と亀、笑顔うれしい祝い酒。
ず転んでやつで起きろ。明日は黒の二人
坂本冬美さんで祝い酒をお聞きいただきました。いろいろと岡山のことを振り返ってみたんですけれどもね、まだまだご紹介できない方たくさんいらして、映画監督の東洋一さんが岡山県の方でしたね。
はい、僕はずいぶん昔になりますけども、四季夏子っていう小説を東さんの監督で映画化したことがありますけどね、
はいはい、私も見てます。
すごい面白い方でね、この部分はもう脚本なんかいらないとか言って、小説の本の一部をビリビリっと引き裂いてポケット突っ込んでねこれでやろうなってね、そういうドキュメンタリー精神みたいなもののある、そういう監督さんでしたね。
大胆な方ですね
ちょっとこうオープンな
反骨精神もあるような作品多くないですか。
そうですね、
もう頬杖はつかないとか、橋のない川とか、結構ね、
橋のない川は本当に読み継がれてきている大事な作品ですね、
それを映画化されてますものね。あったかくて温暖だけれども反骨精神もあり、紳士の精神にも富むと。
出雲の方をよく日本の根の国って言うんですけども、向こうが、陰と陽に分ければね、陰の方の根の国で山陰ですから、とすれば紀州はやっぱり日本のもう一つの根の国っていう、そういう感じもしますね。日本の文化とか歴史とかそういうものをね、大事な根はそこに実はあるんじゃないかっていう、そういう感じが昔からしてます。
根っこがね、歴史もありますし、そこから生まれたこともまだまだ掘り起こすとお伝えしたことがたくさんあるかもわかりませんね。今日は和歌山を歌で旅してまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座りたい、ガラス越しに海を見ていた君、また会いたい。